文化院がお送りする
何でもかんでも。
よろぶん、
こんにちは。
今回で第95回目の放送になりました。お相手は私、川原みなみと
キム・ケイタと
ソン・ギジュンです。
6月も半ばに入りました。近年日本では気温の上昇により6月になると熱中症になる人が出てきますよね。
そうですね。またあの暖冷房のその差が激しくなる時期にもありますからね、その外の気温と強い冷房、その気温差に熱中症にかかっちゃう人が多くニュースで報道されたりとかしますね。
そう考えると6月頃から体調を崩しやすい時期にもなりますし、生活の中で体調を整えていくことを、常に心がけることは大事ですね。韓国ではこうした時期にね、体調を、整えるために食を通していろんな方法があるんで、そういうことも多いんですよ。
ということは体調を食を通して整えようっていう考え方っていうことですよね。以前この番組でも紹介しました韓国のオバンセといって5つの色を取り入れたバランスの考えられた料理、韓国はそうだという話をねした時もありましたけれども、韓国ではやっぱり食に関するこだわりや人々の認識がとても強いように感じられますね。
そうですね。韓国ではやっぱり少し体調が悪いなと感じると、やっぱりなるべく薬に頼る前に自分の現在の体調に適した食材を取ることを心がけてる人多い気がしますね。
そうですよ。だから韓国では昔から人々にねこうした食習慣が深く根付いていて、適材適所、当てますかね、
適材適所
に応じて違う食材を取り、体調を整ったりとしますね。ね、家庭によって摂取する材料やレシピが異なることも多いんですね。私が子供の頃には、風邪気味の時には、皆さんはどうなったか分からないけど、うちのお母さんは風邪気味になるとやっぱり生姜、生姜を使ったよりが多かったんですよ。で、生姜と肉では、人間の体に一番近い肉が豚肉って言ってます。
そういう考え方があるんですか。
なので、皮膚病気になった時は豚肉を食べちゃいけません。ジンマシンとか、
そうなんですか。
皆さんがアレルギーとかジンマシンが落ちた時に豚肉とか鶏肉やめてほしいって韓国医者が言われるくらい、で一番近いの肉は豚肉ですよ。だからちょっとジンマシンが出たりアレルギーが出たり、皮膚と顔にぽっちが出たりするから、豚肉を控えた方がいいですよね。
そうなんですね。
で、うち豚肉で体調が崩れた時は豚肉とまたいいんですよ。鶏肉と、なのでこう風邪気味だと、うちのお母さんは豚肉と体を温める温度を合わせるために、キャベツがすごいいいんですね。キャベツとか白菜、なのでキャベツを温めて、その中に、生姜を入れて、アサリとこうあって、それで体調をこう温度を保つために うちのお母さんがやったんですけどね。うまいですよ、美味しいですよ。皆さんもやってみてください。漢方じゃないけど、
考えて、熱が出たりとか風邪の時はこういう組み合わせがいいだろうなとかっていうことをちゃんと知ってらっしゃるんですね。
そうです、で豚肉は本当に人間の体で近いんで、
私今湿疹ができてるんですけど、豚肉昨日買ってきちゃった
豚肉ちょっとやめた方がいいって言われてますね。これはもう医者の先生、皮膚科の先生も言いますね。
そうですか、ちょっと気をつけます。
なるほど。僕はこうやってなんか専門的な知識とかなくてですね、僕の風邪気味はちょっと寒気と、あと鼻詰まりが多いので、やっぱり辛くて熱いものを食べて汗を いっぱい出して、それでもうゆっくり寝ると、もう次の日すごい熱も下がってたり、鼻もこう透き通ってたりしてましたので、自分でもうすごい、もうなるべく辛く熱いなんかチゲとか作って食べてます、そのぐらいですかね。
そのっぽいね
、はい、やっぱ汗を出すことはいいんでしょうね、それによって熱が下がったりね、
あとニンニクいっぱい入れますね。
そうなんだ、やはりね、ニンニクは欠かせないのかな、日本だとお母さんとかおばあちゃんとかがこう風邪をひくと、こう首にネギを巻いてくれたりとかするんですね、食べるんじゃなくて巻くんですけど、でその成分がそう鼻からとかこう入ってきて、口とか鼻から吸収されて鼻や喉を殺菌してくれるっていうんで、そういうことはしましたね。最近はどうかわからないんですけど、幼い頃はそういうふうにしてもらった記憶がありますね。
なるほど。 だから食べるのではなくて巻くのですね。
そう、でも実際これ焼いて食べるのがまあいい、こうよりいいみたいなお話もあるんですよね。だから首に巻くという方法が昔から、まあ、伝わっていますけれども、食べることもやっぱりいいとは思いますよね。でところで韓国では食生活に関する認識が強いっていうのがね、これまでもお話ししてきましたし、今日もお話ししてますけれども、体調を整えるためにどういった食材よく使われてますか？
あ、漢方の薬剤ですかね。
漢方、
そうですね、韓国では漢方の材料は近くの市場に行くとすぐ手に入るほど一般的に売られているんですよ。
はい。
まあ、お母さんたちは、まあ、いろんな家庭よりに、まあ、そこに加えて、家庭の体調に合わせて料理を作りますね。まだこういう、お母さんの役目が大きいですけど。
まあ、その漢方の材料で、まあ、一般的に多く使われるものですと、まあ、皆さん高麗人参をイメージしやすいと思うんですが、その生の高麗人参をまた水参っていうんですかね、
漢字で書くと水の人参の
字ですね、スサムっていうんですけど、はい、それとかあとケピーと言いましてシナモンですね、とかあと鹿の角である六条っていうのがあるんですけれども、
これは最初聞いた時はびっくりしました。
韓国でノギョンっていうんです、ノギョン、すごい有名です、薬剤です。
あれなんですよ、そのワールドカップ2002年にあの日韓韓日あったじゃないですか、はい、その時に私ホンミョンボ選手にインタビューをして、はい、でそしたら小さい時から僕は体が弱くて、鹿の骨の粉をお母さんがずっと飲ませてた、飲ませてくれていた、だから体が丈夫になったっていう話を聞いてすごい衝撃だったの。鹿の角ですかみたいな。
まあ、鹿の角って実際冬が過ぎると自然に取れて春先から出てくるんですけど、その新しいものがいいみたいなんですよね、やっぱりカルシウムっていう面を考えると子どもの成長にすごくいいらしいんですよ。ですからまあでも本当に高級の食材として言われてて、結構高額な薬剤とはなるんですけれども、まあ、カルシウム成分がとても多いってことで、骨粗鬆症にとてもいいと言われていますし、
そうなんですね、
はい、あと臓器、体の臓器を活動的に活発的にするっていう、
はい
はい、特に胃にいいらしいんですよね。
じゃあ割と韓国の子どもたちは一般的にその鹿の角の粉とかを食べてたりします。そう、あ、でも結構高級だから。
でも言わないで飲ませるんですよ。子供って飲むとウェーって出すでしょ。だから
分かんないように、
そう、だから分かんないよりにうまく加えて知らないようにするんですよ。
なるほどね。
うちのお母さんみたいに味噌汁に入れたりとかあるんで。
ではその鹿の角を家庭料理で使うときにはどんな風なお料理に入れてるんですか？
まあシナモンや天草、あとさっきの、ケイタクが言ったドギョン、シナの角のこの粉とかはなんかいくつか食材こう漢方薬を今までのお母さんが作ってる料理に一緒に煮込んだり炒めたり、まあ、炒めは多分なので煮込んだりするんですね。そこに入れて一緒に飲ませてあげることが多いんですね。で言って、まあ、大人はこれすごいいいものだから飲んでくださいって大人は飲むけど、子供とか、まあ、高校生以下はちょっと難しいと思いますよ。飲みたくないし、なんでこんな飲まなきゃいけないんだみたいな。
あ、味的にはどう
なの？苦いんですよ。
あ、苦いんだ。
独特の香りとなんかありますよね。
ソルマクって知ってます？
はいはい。
そこを何倍苦いです
あ、そうなんだ。
もうでもソルマクと同じ匂いがするときあるんですよ。ソルマクと彼の匂いが一緒にこう一緒に加えた匂いです。
彼と、そうなんですね。
だから彼が子供の時嫌いだったんですけど、それが
なんかそれを連想しちゃうんですね。
そう、漢方薬の匂いです。今は食べるけど、そういうことなんですよ。
まあですね、ちょっと、ね、話は変わりますけれども、はい、高麗人参も日本では、サムゲタンによく入っている食材として、
ね、
まあ、イメージが強いかなと思うんですが、まあ、実際はですね、結構お手頃の価格のものもあるんですね。ピンキリで。
すっ ごいたくさんこう並んで売ってるところとかありますよね、
は
い
は
い、うん、
本当に物によってピンキリなので、うん、まあ、安いものって意外と安く手に入ったりしますので、そういうものだったらこう揚げ物にして揚げ物、うん、天ぷらみたいな、
天ぷら、
はい、天ぷらにしたとか、あと炒め物に入れたりとか、うん、あとはですね砂糖漬けにして、
そうそう、
あの、はい、お菓子感覚で食べたりとかします、
ね、はい、あとつまみでね、はい、
そうですね、まあ、そうやって高麗人参もそうですけれども、韓国料理でよく使われてるね、先ほどケイタさんもおっしゃってたニンニクは入れるみたいな感じで、ニンニクとか生姜とかもただ美味しいからではなくて、その効能も考慮して料理に入れてるっていうことなんですね、
うん、そうですね、あの特にニンニクは本当にあの韓国料理では欠かせない材料としてなってますよね。あの体の中の有害成分をこう消したりとか、
うん、こう確か、
まあ、はい、外に出したりとか、うん、また胃腸を温めたり体温を温める、うん、あとですね、消化活動を円滑にすると知られていますので、うん、あの消化不良にとてもいいとこうみんなに認識されてるます
ね。ニンニクもすごいいいよね、うん、だから体に、うん、あのな悪いもの、うん、悪いもの足すじゃない、
はい、っていうイメージありますよね、うん、あのこうでも日本人感覚からするとね、ちょっと弱ってる時にニンニクとかを食べちゃうと、いっぱい食べちゃったりすると、うん、胃がやられちゃうんじゃないかなとか、なんかそういう感じもちょっとあるんですよね、うん、あでも韓国ではやっぱ違うのかもしれないですね、う
ん
う
ん、抗がん剤、あ抗がん剤じゃない、抗がん食品として、はい、よく知られてます
ね。そうそうそう、あの、うん、強い、あの悪くて強い病気はわあのすごい強い薬が、
うん、
その強いものを足すっていう言葉があるんですよ。
あだからニンニクがそうだっていうことですよね、はい、
体にこう刺激的なものが、うん、こう刺激がある物をこう足すような、これが、まあ、ドラマでも出てるんですけど、あのそういうことがなってます、
ね、だいたい皆さんどれぐらい1日何粒とか どれぐらいとか
分かんない、
まあ、平均できないんです
けどそれ分かる人いますかね。
普通にキムチに結構入ってますから。
あ入ってますよね。
キムチちょっとね、あのお昼に食べるくらいで1粒2粒ぐらい、
1粒2粒はちょっとあれだけど、まあ、キムチ食べただけで、うん、あのニンニクの一粒の、まあ、多分5分の1ぐらい入ってるんじゃないですか、まあ、そのぐらい入ってる、うん、ニンニク少しでも匂うから、
うん、
ただ1日は2粒は絶対に取りますよね、
うんうん、
まあ、そこでね今日のソングはエンタメです、
はい、
もうちょっと長かったですけど、はい、こうした現代の韓国人 あの食生活に強い影響を与えた歴史人物の生涯を描いたドラマを紹介します。
はい、ではそれでは早速参りましょう。ソンのエンタメのコーナーです。
今日の紹介するドラマは朝鮮時代の、半ば あの名医として、
うん、
あの知られている有名なホジュン、
あ
ホジュン、
はい、
ありますよね、はい、ホジュンの生涯を描いた作品、ホジュンです。
うん、日本であの一連の韓国歴史ドラマが本当に、ね、うん、人気を得てますけれども、この作品も歴史ドラママニアの方々がもう本当に支持されてますよね。
そうですね、はい、この作品はあの日本とかあの中国など、あとアジア全般にあの支持されました。
え、それは何か理由があるんですか。
まあ、アジアの全般のところで見るとやっぱり東洋医学漢方では関心があることはもちろんですけれども、うん、まあ、このドラマに描いているホジュンの生涯は、まあ、一人で苦境を乗り越えていくのではなく、うん、周りからのサポートがあるからこそ世の中のためになることを成し遂げることができましたっていう、うん、それがすごい重要なポイントじゃないかなと思いますね、うん、
あ
まあ一人だけの、うんうん、ヒーローではないんですね、
うん、周りのサポートがあってのっていう、う
ん、そうですね、うん、そこがポイントなんですよ、
はい、
東洋的なんですよ、アジア的、まあ、アメリカすごいヒーローじゃないですか。
そうですね、
でもここはアジアでヒーローではなく、あの一人だけのヒーローではなく、まあ、こう力弱い主人公が、まあみまあ、こう低いあの身分などさまざまなあの苦境を乗り越えて成功するストーリーなので、まあ、古くからみんなで助け合って生きてきたあのこう共同体の意識の高いアジアの国の方々が共感音がなるんじゃないですか。
うん、まあ、そうやって助け合って生きてきたから、なんか本当にね、うん、
得ることができ
る、共感できるのかもしれないですね、
う
ん、
そういうことです。
う
まあ、ホジュンはドラマでもあの描いている通り、まあ、自身の生涯の知識をまとめ14年間かけてあの医学書を適ったんですけど、その医学書はこうなんていうかな、 こう上の人の人間のためじゃなくて、こう本当に普通の一般の平民のために作ったこの医学なんですよ。これ今までの、ま、あのその前も医学書があったんですけど、それをまとめた医学書、これが一番有名な医学書です。これはあの韓国語で東医보감って言うんです、
はい、
漢字だと東の医者の医に宝という字に、漢は図鑑の漢ですね。
そうですね。だから普通にみんなにこれを知ってて宝みたいになる医者だよっていうことの意味なんですよ。
あれですね、あの日本でいう家庭の医学っていう本が、うん、はい、熱い本があるんですけど、うん、そんな感じだったんですかね。
平民がお金がない時に、うん、自分でこうできるようなこうそういう医学書も入ってる、あのそのところもたくさん書いてあります、は
あ、
だからあの私たちが職はの現代なあのこう今のねこの医学、この医学書が今の漢方医学ではもちろん現代の韓国人の食生活にも大きな影響を与えてるんですよ。やっぱりこれが参考になってるから、
うん、
だからお母さんたちそのおじちゃんおばちゃん上から上から行くとこれが流れてきて私たちもこういう知識があるじゃないですか。
はい、一言また加えますと、あのこのトギボガンマですね、今から約400年前1613年に刊行されまして、
はい、
23編25巻になってるんですよね、それでこれがですね、あの日本でも1724年に日本版が、そして中国では1763年に中国版が刊行されているんですよね。
ちょっと待ってください、
はい、
日本で1724年に日本版が出てるってことですかこれ、
うんうん、そうです。
すごいですね、
うん、で約あのだから80年とかあの100年後にはあのこれリオン版中国版が出たことになりますね、
うんうん、そうですね。
この人はすごいあの精一品一品まで、はい、あのこう上まで上がったんですね。で朝鮮時代精一品って言ってることはあの国務総理、
うん、
国務総理の、うん、あのレベルなんですよ。ってことは外国から外務省から人間が来るとき必ず王様と一緒に同行する人間となりますよね。
そこまでに行ったってことですか。
ってことは、うん、この人はすごい有名な本東夷保安を見たときに、あ、うん、この東夷保安は自分の国の平民たちにもすごいいいあの医学だなと思ったときにこれを翻訳してあの自分の国にもこう広げたんじゃないかなと思われますね。
なるほどね。そうなんですね。本当にじゃあ世界的にも高く評価されてるってことですよね、
うん、
でところであの保順が14年もかけて東夷保願を作り上げていったっていうことにはやっぱりこう背景とか目的があったと思うんですけど、それはどういうことになるんですか、
う
ん、
そうですね、あの当時 の韓国では多くの薬が、うん、あの中国から輸入されたんですよ。
そうですね、もともとはそうですよね。
そうね、中国に頼ったんですね、はい、それはあのまあ、薬剤が少ないこともあるし、ない薬剤も多かったです。要するに漢方薬、要するにこの資料のためにこの薬が必要って言った時に韓国では薬がなく、
はい、
中国の薬の名前だったんですよ。そうすると中国の薬を使わなきゃいけないから輸入したものだから高かったんですよね。
そうですね、
そう、それが問題だったんです。しかしあのこうした薬の中にはあの韓国人にあの適さない、要するにあの通用しない、
うん、中国から輸入した薬の中には韓国の人に合わない
ものも、合わないものもあったわけですよ、うん、体に、
はい、
まあ、それもあるし高かったし、
はい、
まあ、そしてあの当時 の, あの王様と保順は韓国ならでの食材、あとこう薬剤とか、
はい、
でもできれば食材を生かしてあの韓国の향薬って言うんですね、ふるさとの薬って書くんですけど、はい、향薬もう一回復活させた人なんですよ。だから、まあ、王様と、まあ、保順がこのあのこう平民たちのために地区だと思われますね、まあ、そしてあの東夷保願はあの本当に、今の現代人あの、まあ、なんていうんですかね、今までできてなかったその平民たちの難しいのこう体の資料が今の、あの一般的になったことは、うん、この二人の、ことが大きかったんじゃないかなと思われてますね、まあ、実証的されることもここからだと思いますね、まあ、それで、このできるだけあの名前を食事の名前をハングルを 表現したりとか、
うん、あ、漢字ではなくてハングルを使うようにして、
は
い、う
ん、ですからあの医学的な価値はもちろんですけれども実用的な価値がとても高い医学書っていうことなんですよね、うん、ですからその、まあ、孫さん今おっしゃいましたけれどもその薬剤ってもうなんか難しいのいっぱいあってもわからないじゃないですか庶民とか平
民には、うん、そう、わかんない
よね、もっと手に入れやす入りやすい、うん、まあ、こう身近にあるもので、うん、あ、これはこれにいいんだっていうのが一般的に広まったっていうことなんですよね、
う
ん、ですからこれが、
ね、
はい、今の多くの人たちのその治療法とかその薬剤の使い道をこう広がったのがこれがきっかけじゃないかなと思いますね、
うん、ということは、うん、韓国では各家庭にこうトンイボガン一冊ずつあるぐらいの感じですかそこまではいかないですか。
でもそれをまた、うん、あの簡単な本にしたものとかいっぱい売ってますので、うん、僕も一冊持ってますし、
なるほどね、はい、まあ、その元になってるっていうことですよね、う
ん、
はい、
天井から中央と流れてきて、うん、これからあの私たちのお母さんおばちゃんおじちゃんとかも全部それを学んできたから私も知ってることなので、
なるほどね、
多分あの先生から教えてもらったよりうちからもらったあの教えてもらったことが多いんですよね、うん、
まあ、そのドラマの中でもトンイボガンに書かれているあの内容が出てくるとは思いますけれども、どういった食材を用いたエピソードというかことがあったんですか。
まあ、以前からあの使われていましたがこのドラマの中で登場したことをきっかけに、まあ、あの再びあの脚光を浴びることになった食材が梅です。
梅、
まあ、ドラマでもよく出てるんです。ドラマであの保存でも皆さんも見たと思うんですけど、伝染病がこうすごい広かったじゃないですか町に。これですごいもう大変だったんですよ、
はい、
そこを資料薬のとして簡単で、こう有名になったのは梅だったんですよ。
うーん、
それも保存が発見してね、うん、梅ですよ、だからまあこのドラマをまあ放送した後もう梅がもう大ブレイクしたんですね。
ブ
ームになったこともありました、
ね、うん、梅って韓国だとな、日本だと梅干しみたいなイメージが湧いてきますけど、うん、はい、どういう風にいただくんですか。
キムチもありますし
梅キムチ、
はい、あとちょっとあの甘酸っぱい感じの漬物みたいに漬けたものもありますし、うん、あとジュースとあとお酒とか、
ね、うん、昔はお酒が多かったんですけどね、
う
ん、
梅酒、
はい、
そうですね、あの、ま、ドラマでは取り上げられませんでしたが、うん、このトンイボガンに載っているいろんな情報は今も生活の中に根付いているんですよね、うん、ま、例えば風邪気味の時にあの夏目の実をお茶にして飲むこと、うん、っていうのもそうだと思いますし、
はい、
うん、先ほどの生姜とかニンニクをいっぱい食べるっていうのもそういう、
茶多いよね。
そうですね、
お茶多いですね、
うん、あのこれさっき言ったあの夏目とか入ったやっぱサガ茶とか風邪、ね、あるよね、
はい、
もう最近はですね、あの、うん、そのトンイボガンの処方法を使って歯磨き粉を製造しているメーカーもあるんです。
なんとトンイボガンを、
え、別に歯磨き粉の作り方が書いてあるんじゃなくて、うん、なんかこういう風にすると歯にいいですよみたいなことを元に歯磨き粉を作ったんですかね、
うんうん、そうですね、昔平民たちは何もできてないことが多かったんで、うん、まあ、その保純先生がこういう平民たちのために生活を守るためにいろいろ考えてくれたと思いますね、
うん、うん、そうなんですね、
すごい素晴らしいでしょ。
いや、もうそう考えると本当に昔からもう 今までもあのトンイボガンっていうのは韓国の方々の生活に深く深く定着してるっていう感じがしますね。
見たくありません、これ。
見たいです、
絶対見たい。これ
あの熱い本ですよね。でも25巻
やってたけどその前にもうとあの保純のドラマを見てほしいんですよ。ドラマを先今あのエンタメなんでドラマを先に
ドラマを
見たらちょっとあの皆さんあの本当に自分のためになると思います。
今忘れちゃってますけど、あのそうそうエンタメの
そうそうエンタメですね、はい、ドラマを見てほしい。
そうですね、で、まあ、ドラマを見ることで韓国の家庭医学についてもね理解が深まると思います、気になったリスナーの方ぜひチェックしてみてください。今日は朝鮮時代の名医の生涯を描いた保純についてお伝えしました。以上、孫のエンタメのコーナーでした。それではここからは文化院イベントのお知らせです。韓国文化院がお送りする韓国のさまざまなシリーズ公演の第5弾が7月6日金曜日に開催されます。また9月から12月にかけてシリーズ公演4回にわたって開催されます。今回は韓国の伝統舞踊家キム・スンジャさんを招き韓国の伝統舞踊を披露します。観覧お申し込みは6月26日までですので、観覧を希望される方は韓国文化院のホームページからぜひご応募ください。今日もエンディングの時間になってまいりました。
はい、あの先ほどのトンイボガン遠い宝冠ですけれども、うん、これ2009年にですねユネスコが主催する世界記録遺産にも登録され
ました。おー、うん、
本当にすごいですね、
はい、 今日は賢くなった気が
します。だって何百年にも
わたって賢くなったっつうか、うん、ちょっと今日頭痛いです
頭痛いです
、ね、まあ、皆さんには私バレたと思うんですけど、かなり私あの、あ、損害負担使ってない言葉使ってでもすごい勉強になりました、
ね、頑張ってね。
でもこのドラマすごい面白いドラマなんで、うん、皆さんぜひあの自分のためになるのはこう簡単な医学を勉強できるし、うん、学ぶことができるので、ぜひ私の損のおすすめなんで見てください。
はい、はい、ぜひ見てください。そして番組では皆さんの感想やご意見のメールお待ちしています。メールは文化院のホームページから送ることができます。お送りいただいたメールが放送で紹介された方には韓国文化院からプレゼントをお送りします。皆さんのメールお待ちしています。それでは皆さん、来週もどうぞお楽しみに。
アニョンセヨ。You and me 夜熱が冷める前